ということでね、
はい、
7月に入りまして、暑くなってきました。
そうですね、鬱陶しい季節になりました
ね。で、暑くなってくるとね、まあいろいろとあの困りごとというか、
ほう、
まあ汗臭くなってくるとか。
そうですよ ね、
我々男性陣も特にそういうとこもあるじゃないですか。
はいはいはい、
ありますし、やっぱあと虫ね、
あ、活発になりますね。
そう、
この時期は、
まあ、蚊とかハエとかね、はい、あとなむかでムカデとは言わんけど、まあでもあったかいとね、虫がいろいろ出てくるでしょ
う。そうですね、
うん、でそういう中でやっぱり今活発化してるのがもうゴキブリですね。
あ、もう名前すら聞きたくない。
まあね、
ゴキブリ、
そう、でもまあゴキブリに罪はないんですよ。
まあそれはそうですよね、
彼らは普通に暮らしてるだけで、でそれがねあってもなくてもそんなみんな困らんというか、ゴキブリがおったところで、まあ虫がおるだけや、
過剰に怖がってる感はありますね。
そうなんですよ、ね、そういうそのまあいろんな企業の戦略も含めて、あのまあ害虫というかな、
はいはいはい、
そういう風になってるってとこはあると思うんです。
何ですか、今週は殺虫剤について考えるっていう。
ほんまそうです、そうしたいぐらいなんですけど。というのはね、
はい、
やっぱ今年、前も言ったかもしれませんけど、ゴキブリ多いのよ。
あ、そうですか。
和歌山放送に、
和歌山放送に、
和歌山放送にゴキブリ多い今年。
出るんですか、この会社は。
この会社めっちゃ出んねん。
あ、
一時ものすごい出たんよ。
今すごいスタジオの下を見てしまった。
サンスターあんまり見たことないね。
あ、
うん、4階、4階とか、
4階、
4階のトイレ。
でも思うんですけど、あいつら4階まで登っていくんですかね。
登っていくんやと思う。
はは
で、あと2階のトイレ、
はいはいはい、
とかも出る。
へえ、
うん。でまあ、昔よくトイレで見たんですけど、はい、最近ここ数年あんまり見なくなってて、昔ほど出なくなったなと思ってたんですよ、
はい、
それが今年はね、このほんま6月以降に結構何回も4回ぐらい見てるのかな。
結構な頻度で出てますね。
そうなんよ。
それは1匹ずつってことですか。
そう5匹1匹出てきたら、まあ、昔でもあったよ、会社のトイレで、4階のトイレで、はい、家族3人みたいな。
いやー、
ちっちゃいのとなんか大きいのみたいな。
ああ、もう家族水入らずで過ごしてるところ、
そう、カサカサカサっていうところに僕が入ってきたっていうのもありますけどね。
いや、
うん、夜は特にやっぱりゴキブリって活発化するんですね。
ああ、そうなんですね、
うん、だから連れモテナイトとか、僕ハッピーマンデーとかも担当してたんで、
夜のワイド、
そうそうそう、はい、ああいう時は本当によく見ましたけども。
うわ、
でね、最近この間の金曜日かな、
はい、
4階を歩いてたんですよ、
はい、
そしたらね、ちょうど英会話教室のあたりかな、の壁際、上、天井のとこにね、
はい、
大きい、まあそんな大きないけど、まあまあゴキブリがピタッと
ひっついてて、
ひっついてて、あ、おるなと思って、で、お客さんも通るし、
はい、
ね、でこの後もう言うてる間に桂下村さんが本番終わって出てくる時間や。
あ、ってことは午前中とか、あ、
午後です
わ、夕方の時間、
ね、夕方4時ぐらいの、
はいはいはいはい、
ね、そんなん、せっかくこれからクラウドファンディングで頑張ろう言うてんのに、
おばちゃんの日で、
おばちゃんの日で言うてんのに、その局舎にゴキブリがおったらやな。で、まあこれまだこの時点では分かりませんけどね、朝日放送の番組出たりとか。
あ、そうですね、
ね、若い方、その看板パーソナリティの番終わった時、出てきた時にはね、英会話教室の横にゴキブリあったら困るやん。
さすがにちょっと曲のメンツというものがありますからね。
そうです、メンツはもうあれですけどね、でなんとかせなあかんと思ったんやけど、
はい、
殺虫剤が見当たれへん。
あら、肝心な時に。
そうなんや。で、うちの会社はもう殺虫剤とか基本常備してないんやけど、何年か前にもう今ね辞めたあの K ディレクターって女性の、僕があのカップラーメンでエビ捨ててたら臭いって怒った K ディレクターがあのライオンケミカルさんのコーナー担当しててね、前回月曜日で、
はい、
でその時にゴキブリのスプレーをね、買ったかもらったかして、
はい、
それを置いてたなと、
あ、ふと思い出して、
そうで、そういえば流し台のとこにあったような気がすると思って、
はい、
流し台ちょっと見てみたんです、4階のね、
はいはいはいはい、
ないんよ。
あれ
で、あとはもう天井やから、こう叩き潰すっちゅうのもなんで、
ちょっと
嫌やし、
ね、
バーって飛ばれたら嫌やし、
はい、
で、あ、もうから買いに行こうと、
お
スプレーを、のそのそして全然動けへんから、
はい、
これは急いで原付で、あの新しくできた市駅のね、紀伊の和歌山の松本清に買いに行こうと思って、
あ、
これだ、強力な殺虫剤売ってるやろうと思って、ね、はい、バーッと原付で乗り付けまして、
はい、
で急いでゴキジェットプロ買って、
はい、
その時もゴキジェットプロか、さらにゴキジェットプロのもう一個強力な、なんかプロプロみたいなやつあるんですよハイパープロみたいなやつね、
はいはいはいはい、
そっちにしようか迷ったんですけど、はい、まあ、ちょっと安いゴキジェットプロにして、でバーッと戻ってきて、
はい、
もうエレベーター上がりながらもビニールブラーって向いて、
もう今すぐ噴射するぞっていう、
そうそうそう、よし、いつでも来いと思ってパッて先寄ったとこ見たら、もういてないんです。
あら、
ゴキブリはどっか行ってしまったんですよ。
どこに逃げたんでしょうね、
わからない。ほんでそのゴキブリをもうね、やったろうと思って買ってたスプレーも行き場を失って、はい、 ああそうかもうおらへんのか、どっかじゃあここ置いとこうかと思って今度2階の流し台に行ったら、
はい、
2階の流し台の下にその前にね経営ディレクターが用意してくれてたゴキブリの殺虫剤のスプレーも置いてあったと。
そこにあったんですね。
そこここにあったんかゴキも。よっぽど僕連絡しようと思ったんよ、ね、今別の会社で働いてる経営ディレクターに
わざわざ
そうゴキブリのスプレーどうやったかなってアホちゃうかって言われるやろうと思って
でしょうね、
諦めました
、はい、
参りましょう。せーのらしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
ということでね、
はい、
お送りしておりますけどもラジオは W で
ね、はい、AM も FM もラジコもありますから、
はい、ありますんで聞いてください、はい、それでは参りましょう。それでは参りましょうマイクで直撃
教えてチェリー。何だったんですか今の。
はい、え何のコーナーやったか忘れたんよ何を喋ったらいいか分かれへんのって思って、
こんがらがってね、
こんがらがって、何年やっても思い出せないということで、このコーナーではですね、私チェリーがいろんなことをどんどん八太郎くんに聞いていこうというコーナーでございます。さあ八太郎さん、
はい、
今週はなんかいろいろ新しいですね。
まあ梅雨に入りましてね、
うん、
冒頭でも鬱陶しい天気がっていうことがあったんですけれども、何なんでしょうね、自分の行動ってやっぱりその天気に引っ張られるんかなっていうことがあって、
どんな人でもやっぱり天気にね、もう直接例えば雨が降ったら仕事が休みやっていう人もいますし、
そうですね、
やっぱあるんじゃないですか、いろいろと。
でその気持ち、鬱陶しい気持ちを引きずったまま過ごしたがゆえに、いろんなことがちょっと起こりまして、この1ヶ月
やっぱりね、梅雨時期特有のことっていうのがあるのかね。
あるんかも分かんないです。鬱
陶しさってね、ありますね。
いつもですね、私まあラジオとか
は、
まあ、スマホの音楽とか聞くときにまあイヤホン使うんですけども、
まあね、やっぱイヤホンつけてなかったら恥ずかしいわね、バーって、この人何聞いてんやろってね、スピーカーで聞いてたら
さすがにちょっとね、変な人に思われるんですけど。
そうですね、
まあ、違う意味で変な人なんですけど。
確かにね、はい、確かにね、イヤホンつけてね
イヤホンつけてね、
うん、
やるんですけど、この間会社の帰りにですね、
は
あ、まあ電車乗りながら、
うん、
ラジオでも聞こうかなと思ってい
いですね
つけたんですよ、イヤホンをスマホに、
はいはいはい、
したら右耳から音が聞こえない。
差し込みが悪いんじゃないですか。そういう時は
差し込みが悪いんかなと思って、
ギュッと入れ直してね、
ギュッと入れ直して、したら
ほ
左耳も聞こえなくなって、
そういう時はね一回脱いでもう一回入れる、いや分からへんけど、
でもう一回ファミコンじゃないですけど、カセットじゃないですけど、イヤホンの穴をフッってやってみたんですよ。
それは関係ないからファミコンはホコリがねハーモニカみたいにやると取れるんですよ
いやだから、ほこりかなと思って、接触が悪いんかなと思って、
その可能性ありますもんね。
で、ふってやってみたんですよ、やっぱり聞こえへん。
聞こえませんか。
でまあ言うても1000円ぐらいのイヤホンだったんで、
安いイヤホンやそうですか、
断線してるんやろうなと思って、会社の帰り道に量販店に行って、ちょっとこうね、どうせやったら10万円も入ったし、
あもう入ったん。
入ったんです
よ。嘘、
もう
早いな。
先月の2週目ぐらいには、
僕先週ぐらいにやっとポストに入れたとこですよ、申請の紙を。
それも、私も割と仕事とか締め切りギリギリでやるんですけど、やっぱりお金はもう届いて2日後ぐらいにポスト入れましたから、
ね、そう、はい、そうか、やっぱ早くせなな、
まあね、お金ですから。
まあ確かにね、いやお金は逃げへんからね、はい、
でも締め切りはありますから、あれ8月何日ってね、
でまあもうお金もあるし、
お金もあるし、まあちょっといいやつ買いに行こうかと。
おすごい。
で今スタジオでつけてるんですけど、4000いくら、
どこがいいやつやねん安物やないか
まあやっぱりそうですね
だっていろんなイヤホンあったでしょ、もっと高いのもあったでしょ。
だから1万とか2万とかあるんですけど、
そうそうそう、やっぱりね、
ただ、もしこの今回買ったやつがまた壊れてしまうと、
まあね、
1万のやつ壊したっていう、
まあ確かに
4000円やったらまだ4000円の方が許せるかなと。
まあ、ね、まあ確かにね、
はい、で別にそんな音も悪くないし、
ああそうなんや
って言って買って、
まあ、買ってね、
でちょっとまあなんかいろいろ見てみようかなというので、いろいろブラブラ回ってたんですけど、なぜかわかんないんですよ、なぜかわかんないんですけど、イヤホンよりも高いポケットラジオを買ってしまうという。1万ちょっと、
えらいやつ買ったね、
はい、
ポケットラジオ、
ソニーさんの、
あソニーのポケットラジオ、
AM、FM と
タンパ、
ワンセグも聞ける。
あワンセグ、
はい、
タンパじゃなくて、
タンパは聞けないですね。
あそっか、ワンセグが聞ける、テレビの音声を聞けるってこと、
音声だけが聞けるっていう。
あそうなんや。
でそれぞれ10曲ずつ プリセットができてみたいな、あこれはいい買い物をしたぞと。本来何しに行ったのか、ね、分かんないんです
けど、やっぱお金は人を惑わすね。そうなんですよ、10万は人を惑わすね、
はい。でまあでも言って使ったのは、まあ、1万ちょっとぐらいですよ、
うん、まあね、
はい、
うん、でだけどいらん不要不急のポケットラジオ買ったんじゃないんですか。
まあでも何かあったら役に立ちますから。
まあ確かにポケットラジオが役に立つ、
役に立つ
って、言ってますもんね、
ポケットラジオがってね、
言ってます言ってます、
最近あんま聞かないですね。
あまた後で出しましょう。
あ分かりました、
それはいいんですけど、
で、うん、まあでもあとはまあ言っても一人暮らしなんで、
そうですね、
貯金せなあかんなと思って貯金したんですよ。
はいはいはい。
したら、うん、腕時計が壊れまして、今度
腕時計って壊れる？
どうでしょう。
腕上からレンガをガーって叩きつけたとかやったら分かる。
物理的にそれは壊れますよ、
うん、
朝会社行く前に、
はいはい、
こう左腕に巻いて
巻いてね、
さあ行こうかと思ったら、
うん、
あのバンのところと、
ほうほう、
この下のねバンドの、
うんうんうん、
ちょうど下側ですわ、
はいはい、
そこがプチーンと切れまして、
ほー、そんな切れるかな。
ネジが飛んでいったんですよね。
ボーンって、
いや そこまで今指でなんか後ろ刺してましたけど、
ブラーンって
そこまでは飛ばないですよ。
まあポロッと取れたわけや、
は
い、
で見たらもうそのボロボロになってるんですね、つなぎの部分が。
もう傷んでたんやな、は
い。でちょうど大学進学するときに、
うん、
親に記念で買ってもらった時計なんで。
腕時計ってそういうなんか記念品多いよね。
そうなんですよ、
大切なものってことが多いよね。いや
電波時計を買ってあげるわっていうので、い
い正確な時間をね刻んでくれますから。
ごぼうのロマンシティで買ってくれたんですけど。
最高やんか、ロマンシティのね、
バイト先で。
ああいいですね、ほんまや。
だからさすがにちょっとこう、
ね、修理してね、
修理してしようかなと思ってるんですけど、
うん、
ただ、
ね、
他の新しい時計買うのとそんなに値段変わらないんですよね、修理代と。
そうなん、修理見積もり出したん？
いやちょっと今公式の、
あ、
時計会社のね、
はいはいはい、
ホームページでちょっと見てたんですけども、そんなに変わらんなと思って。
それ直して使いましょうよ。
やっぱりそうですよね、記念ですからね。
記念やし、ベルトを切れただけじゃないの、本体とベルト。
そうなんですよ、
だからそんなん絶対安く直るって。
うん、
1000円ぐらい直んちゃう。
1000円で直りますかね。
いや分かれへんけど、
そのガムテープでなんか貼って、はい1000円みたいな、
うん、それはともかくして。まあでもその部品代、そのベルトがいくらか分かれへんけど、
うん、
それは直してくれんちゃう。
やっぱりそうですかね。
うん、
だからもうちょっとこうお金を使う羽目になりそうやなっていうのが最近の出来事です ね、
ね、もっとね他のところでこの番組のためになんかねお金寄付してくれるとか
寄付
そういうなんか使い方してほしかったですね。
じゃあ私から1万、ラジコさんから1万、
あ、それで僕が飲みに行くと、
でチェリーさんからは3万。
困るな。
中川さんも含めまし
ょう。そうか、そうやな、なんでやねん
怒られる
怒られるということで、
はい、
そんなねお金が入り銭が多かった、出銭が多かったという
散財しました、
やたろうさんでございます。
はいはい、
またポケットラジオの使い心地もまた教えてください。
あ、そうですね、
はい
はい、
期待しております、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今ねちょっと喋りながらポケットラジオが頼りになるのをお知らせ探してるんですけどどこやったかなと思ってね。
ポケットラジオが頼りになる、
もういらんや長さんでも、それでええやん、もう
あれちょっと若いんですよね。
そういやちょっとどころか、ね、
だいぶ前です
か。相談さん若いん、なんかでも同じようになんか携帯ラジオを持ちましょうっていうお知らせがあって、ポロロンって乗せてさ、
チャララランダランダ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、それとちょっとごちゃになってて、そのことはどうでもいいんですけど、
はい、
で何だっけ、あ、そうそうそう、浦和開放送ニュース、ビッグレース、
ほう、ビッグレース、
はい、ご存知ですね、競輪、
ああ、
高松の宮記念杯競輪というのが
和歌山でやってたらしいですね。
そうなんですよ、この競輪界のビッグレースが、
はい、
この和歌山放送からもほど近いところにあります、
はい、
和歌山競輪場で開催と、これすごいことなんですよ。
そうですよね、
もう競輪場も始まって以来かというような。
私もテレビの中継をちらっと見ましたけども、
すごいでしょ、
映ってると思って。
そう、テレビ中継もされるような、まあ、レースなんですね、
はい、
で、まあ、今回それが和歌山でということで、本来でした実はね、和歌山放送の中継も、
あ
ー、
お正月にやってるような感じで、
そう、和歌山グランプリみたいな感じで、山本ディレクターが、
はい、
展開するはずだったんですけども、はい、まあ、今回中継もお客さんがまあいない無観客ということで。
あ、そうか、そうですね、
はい、
まあ、時世で、
そう、残念ながら中継なかったんですけども、
うん、
まあ、その山本さんに、まあ、このケリンといえば山本ディレクターなんですけど、
そうですね、
山本さんにとってはやっぱり人生の多分、まあね、一大事。
あ、そっか、そうですね、
地元にそういうビッグレースがやってきて
来ると。
で、まあ、本来だとそれを中継できたということは、まあ、競輪人生の中でね、まあ、競輪人生って山本さん競輪選手じゃないんですけど、
競輪人生というか、まあ、ラジオマン人生として、
そうそう、ラジオマン競輪ファン人生、 競輪ファン、
やぼったいな、
競輪ファンラジオマンディレクター交差担当人生
長いですよ。
ああそうかの中で多分ほんまにマックスな出来事やったと思うんですよ、
ね、でもほんまに次あるんやろうかっていう
ね、その山さんが生きてる間にあんのかってね、だって国体で50年に1回でしょ、
そうですね、
でまあ競輪場多分ね、多分というか全国に50個もないと思いますけど、はいはいはい、それでも多分持ち回りではないんでしょう。だって和歌山で初めてなわけやから、
なぜ今年やったんやっていうね、そう感じはありますけど、
ですよね。まあでもね、和歌山放送ニュースによると売り上げも良かったということで、
あ、良かった、
ね、多くの方がまあこのレースをまあネットでとかテレビで応援したんだと思うんですけど、はい、まあ、そんなビッグレースということで気合が入っておりまして、はい、この山本ディレクターですね、ブログ、
はい、
もう今ね大河ドラマと言われてます山本大河すごいですよ。
ただです、ただでさえって言い方悪いですけど、
そうそう、ただでさえ
普段のレースでも前編後編ってありますよね。
そうそう、 よくありがちね、
ええ、
で出張ももう市駅出るところからね、朝6時何分のサザンに乗った話からブログを書く山本さんですよ。
乗り遅れましたかっこバカ、
そうそう、かっこバカっていうもう お決まりのフレーズ
ずっと見ていたら大バカっていう
のが出てきますからね。そうそうそう、いろんな、まあ、あの三段活用があるんですけど、そういう山本ディレクターですから、今回高松宮記念杯経理にかけるブログにはもう並々ならぬパワーがかかってましてもう
腕回してる姿がね、そう
1日1回更新されてるんですよ
今、
はい、
はあ、
はあ、なんですけれども、まずレースが最初の初日のレースが始まるまで3回ぐらいかかってます3日間。
え、
まず1回目のブログはですね、あの競輪場に入場するところからのスタートです。それで1日終わってます。
すごい、
入り口であの取材申請してたのに止められたっていう、はい、話で1日1本終わってます。
すご
い、これかなりの超大作だから、レース5日間あったんですよ。一体何日かかるのかわからない、終わりが見えない。
だって入場ってことは、1日目の入場ってことですよね。
初日の朝競輪場へ取材のために行ったところからのスタートやから、
うわ、だからもうほんまにワンクール分のドラマの脚本みたいな。
そうなんですよ、
競輪人生、
そう、我が競輪、多分山本さん今あれね、多分寝ずにね快活クラブで書いてるんちゃうかなと思うんですよ。
快活クラブ
山本さんもねネットカフェ男と呼ばれてますからね、
ほう、
快活クラブのヘビーユーザーなんですよ今はこういうご時世なんで知りませんけども、あのコロナない時はもうすぐ快活クラブ、自宅に帰らず快活クラブでブログ書いてるって噂もあったぐらいです。
まあ確かにでも快活にはなりますからね。
そうそうそう、あのソフトクリームがあったりとか、ポテト食べれたりするじゃないですか。
そうですね、
朝ごはん僕も去年行きましたけど、
あの安価な料金で、
そうそうそう、はい、僕も会員証作りましたよ。
お、
他にもネットカフェあるけど、やっぱり快活、山本さんが推してる快活クラブやなと思って
行かなあかんっていうのね。
そうで最近市駅にもできましたから、快活クラブ。
あ、そうですか。
多分行ってんちゃうかな山本さん、
和歌山放送から一番近いから、
一番近い快活クラブですから
、どうですか、あの県内の快活クラブで山本さんを探すロケ。あ、
いいと思いますし僕山本さんが CM キャラクターになる日も近いと思いますよ。
あ、
この放送
並んで、
競輪担当ディレクターの山本康隆です、快活クラブよろしくみたいな。
それあの境谷のテレビ局にも流れるんですかね、やっぱり。
いや、テレビに出稿はしてもらえないんですかね。ああ、ラジオだけの、
ラジオ限定で、でも自分でね、
そうで
作れますから。
そうそうそう、そうなんよ、はい、っていうことで今大河ドラマのように壮大なストーリーの山本さんのブログが始まってますんで、これはね、今和歌山放送ファン、
これは見ないといけませんね、
は
い、
これはもう今までの山本さんの自腹出張日記とかでね、いろいろ書いてきたことのもう集大成に近い、
はい、
山本さんの展開になってますんで、
ぜひ見ていただきたいですね、
はい、見逃さずにご覧ください。
はい、
2012年5月以来、
ほう、
何してました？
8年前、
はい、
2012年5月、
何されてました？
大学入ってすぐですね。
あ、1回生の、
ええ、
じゃあその腕時計買ってもうた時ぐらいですね。
そうですね、
もう大学から下宿してたんやったっけ。
そうです、
だもうあの大阪府東部で一人暮らし、
ええ、あの OBC って言いながら、
OBC 2012年にその聞く番組ありましたか
あの原田さんのお昼の前でやって
ましたね学生、ね、学校行けよ、学校勉強せよ。
だから当授業によっては、ね、
聞けるから、
聞けるんで、
そう、どんな学生、その駒の空き時間に OBC で原田さんの番組聞いてるってどんなリスナーやっていう、ね、
でも基本的に多分引っ越した当社 OBC か800人以下どっちかでした。
あ、そうなんや、
はい、
南森町、
はい、
あ、そういいですね、
まあ、それはいいんですけど、
あ、その話はいいんか。
2012年5月、
そのね、弥太郎さんが大学1回生だった時、
ええ、
以来ということ。2012年5月に何やったか覚えてませんか？大学1回生の時何やった？失恋したとかあるやんか。
失恋、まあ、失恋はしないですけど、
初めて酒飲みすぎて困ったとか。あ、まだ大学生、赤赤の1回生やから、
まだまだ18ですからね、
そんなしたことないと思います。
酒もタバコも、
はい、できません。
してないです、
はい、
してないです。
真面目なね、もう県内の優秀な高校を卒業されて、
そうですよ、
大阪の大学に進学されてますからね、そういうことはしてないと思います。彼は
してないですよ、ほんまに、
うん、本当にね、なんか言えば言うほど怪しい。で何をしてました？1回生の春
1回生の春、まあ、うん、でも何ですかね、 初めての授業にこう右往左往したりとか、うん、また通ってた大学がキャンパス広かったんで、
あ、広大なキャンパスで、
もうあの友達作るのに大変だったっていうね。
そうですよね、はい、そういう思い出があるでしょ、
はい、
そういう思い出の中ですね、世間では金環日食っていうのがありまして、
それもそんな前ですか。
そう、300年に一度やったかな、200年に一度やったかな、世紀の天体ショーと呼ばれた金環日食、
ありましたね。
あったでしょ、はい、2010年5月。そして金環日食といえば、和歌山放送特製日食メガネ
8年前ですよね。
覚えてます、その時のフィーバーを。
なんかあのツイッターで盛り上がってんなっていうのだけは見ましたけど、
もう和歌山放送の本社玄関から、もう人の行列が栄谷のテレワカ前に到達したって言われてるんですよ、
はい、岩戸キーの和歌山よりもすごい、
もう北島橋を通る県道を越えて、
交通情報でおなじみの、
交通情報でおなじみの北島橋を通る県道を越えて、ね、そのままあのエバーグリーンとか、はい、ああいうね話題の方へ向かうあの道通って、昔の血液センターがあったとこキュッと入って、もうそのままテレワカに到達したと言われてるぐらい人の行列がすごかったんです。
あの団地の前まで伸びて
たっていうね。そう、あの団地のね前まで伸びたんです。
で何人か間違えて吹き上げの方へ行ったっていうね。
そう、そのままもう NHK かと思ってね、行ってしまったっちゅうぐらい、もうフィーバーも日食グラスを求める市民がもうこの和歌山放送に駆けつけたっていうね、すごいフィーバーがあったんですよ。一つ500円で販売してたんです、はい、日食メガネね。
また安いっていうね。
そう、安かったんか、まあでもあのちゃんとした一応業者に、
ちゃんとした、
いやあの時いろいろ覚えてないかもしれ
ん
けど、結構粗悪なメガネもあったのよ、はい、安物のチャチな。
そっか、あの悪いやつやと目を痛めますもんね。
そうそうそうそう。でこの日食メガネはね、ちゃんとした業者に発注した日食メガネなんで、
正規品ですよ
と。そう、正規品なんです。だから500円なんですと、ね、これいいものなんですと、はい、いうことで、もうワイド番組の中でもね、原稿読まされたりとかして、あ、間違えた、読んだりとかして、
読まされて、ジェリーさんも読んでないでしょ。
あ、そう、俺読んでないけど、まあディレクターやから読ますのは僕やんか。あ、ね、読まされたりとかして、まあ全社挙げて応援してたわけなんです、っていう競争局があったのよ、
はい、
2012年5月に、
8年前に。
そう、それ以来の、まあ以来じゃない、その後1回やったんやけど、その後先日、
はい、
6月の21日日曜日、部分日食が
ちょうど夕方ぐらいでしたかね、確か。
そう、
話題になってまして、
でその前の日の土曜日に、はい、僕があのいつもね、あの番組のプレゼントとかを、あの送ろうと思ってね、あのまとめて、あ、それトンペイさんの番組のプレゼントや、
あ、特番や
った、特番
です、ね、
お昼も歌わないと放送されて、そのね、CD と、あのあ、もう26分やね、あのまとめて、でそれをまとめて受付に持っていったんや、大和の DM 便、はい、黒猫メール便を、
はい、送ってください
と。そう、そしたらパッと受付に置いてあったのが、はい、その日食メガネの束ね。
受付ってあの1階の受付ですか。
そう、 KB のっちゃん座ってるでしょ、 あそこに置いてあって、
ほう、
で、T 局次長から預かってます。
T 局次長、
T 局次長から預かってます、
はい、
1個200円で販売してます。
あれ
って書いてたんよ。
半額以下、
半額以下になってたんやけど、はい、でもこれはもう今が売らんと次の日食10年後らしいんですよ。
あら、
だからもう10年後はちょっとこのさすがのこの品も劣化してるかもしれへんし。
だって今で10年後ですよね。
そうなんよ。
で今から8年前ですよね。
そうなんよ。
18年前のグラスはちょっとさすがに、
ちょっとね、し10年後僕会社にいてるかも分からへんし、だって10年前におった人も今いっぱいいてないやんか。
まあ確かに、
そう考えたら切なくなってきて、涙がちょちょ切れましたね。ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ポケットラジオが頼りになる。地震など非常持ち出し袋の中には携帯ラジオもお忘れなく。和歌山放送です。